皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、久々の収録ですね。そうですね、久々の収録ですね。ギノさん、今まで何をしてたんですか？
まあいろいろ忙しかったんですよ。まずはやっぱり鳥かごナイトでしょうかね。鳥かごナイトが終わるまでは心も落ち着きませんで。でも鳥かごナイトが終わってから結構経ってますよ。あ、今度終わったら高知に行ったんですよ。高知に。
高知に何をしに行ったんですか？
お馬さんを見に行きました。ヒヒーン、バッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカバッカ。ギノさん、バカですか？
え？
実はですね、高知のデレッチョのイベントで高知競馬に遊びに行こうというのがありまして、またそれはそれで別の回を持ちまして詳しくお話ししたいので、ここで喋ってしまうと一本損するので、ここでは詳しくお話できませんが、ちょっとね、高知競馬行ったらですね、坂本龍馬がいまして。
坂本龍馬がいたんですか？
はい。そのうちデレッチョで坂本龍馬のが何かやらかしてるところが映像が流れるかと思いますが、詳しくはそちらの方でお楽しみください。いやー、坂本龍馬さすがね、やっぱり高知競馬馬ですからね。ヒヒーン、バッカバッカバッカバッカバッカ。痛いじゃないですか。野木良日歴史なんですから厳粛に真面目に言ってください。
わかりました。
それは私の決め台詞です。取らないでください。だからですね、高知競馬に行ったら坂本龍馬がいたんですよ。なので、で翌日ですね、老人形の館に行ったんですよ。
え、老人形なんですか？
はい。
ワクストルミュージアム。
は？いや、なんでもないです。老人形の館行ったんですけど、1500円もしまして入場料が。入らなかったんですか？まあ高知までわざわざ行って老人形の館まで行って入らなかったんですか？あそこには北進一刀流長刀兵法目録の実物が置いてあるんですよ。それを見なかったんですか？あなたは
見なかったんですよ。たかだか紙切れ一枚じゃないですか。
紙切れ一枚とはいえ、坂本龍馬先生が手にした紙切れを見なかったんですか、あなたは。
まあね、この度世間を騒がしましたけど、もともとあれがあるの分かってて、ちょっと長らく紛失してたらしいんですよ。だからまあその時、前の時に写真とか撮られてるんで、まあ、見なくてもまあいいかなと思いまして、やっぱ1500円はね、ちょっとね、一遍行ってますし。
え？
木野さん、老人形の方行ってたんですか？はい、もう20年ぐらい前になりますけどね、かなり若い頃、行ってたんですよ。別にその龍馬が興味多少はあったんですけど、その自分にちょっと行ってみておりまして、その時も確か1500円ぐらいして、高かった記憶があって、一緒に友達がぶーたれてたような気がするんですよ。
そうなんですか。で、今日は誰をするんですか？
今日は老人形の館に行った記念で、龍馬のお宝はどこにあるっていう話をしたいと思います。
ほほう、なかなか面白い観点ですね。
はい。まあ、龍馬のお宝というか、龍馬に関わるものっていうものは結構残っておりまして、ですがあちこちに散らばっておりまして、まあ、どこ行けばいいんだという話ですよね。北進一刀流長刀兵法目録ですが、これは今、アクトランドっていうところにありまして、高知の。なかなかトリッキーなところなんで行って損はないと思いますよ。無料ゾーンと有料ゾーンがあるんですが、
無料ゾーンは子供たちそこそこ楽しめるんですけど、有料ゾーンにね、客が吸い込まれているところね、全然1時間ぐらいいたんですけど、見なかったんですよ。みんな無料ゾーンで楽しんでておられて、まあ、なんつうか、一歩間違えると、あれは、探偵ナイトスクープでおなじみのパラダイスに入るか入らないかという喫緊のレベルですね。パラダイスってお客が全然来ませんから、アクトランドめっちゃ客いたんで、パラダイスに入らないと思うんですけど、あれで客いなかったら間違いなくパラダイスだと思いますよ。
そうなんですか。アクトランド行ったんですね。
まあ、ということは、確か、老人形の館には他にも、手紙とか、掛け軸とか、実物ありましたよね。
はい、ありました。あれ、ありましたよねって、野木らしさんも行ったことあるんですか？
あ、私も奇遇ですね。実は若い頃に。
でですね、坂本龍馬の資料とか見たかったらどこ行けばいいって言うんで、まあ、資料めちゃくちゃあるんですけど、主なやつだけ紹介したいと思います。
わかりました。まず最初に、お父様が龍馬に宛てた修行心得というものがあります。これ、龍馬、修正、持ってたそうなんですよ。ちっちゃく折りたたんで、肌身離さず持ってたそうです。
片とと君を中高忘れず修行大事のこと、書道具に心移り金銭費やさざること、式場に移り国家の大事を忘れ心得違いあるまじきこと
っていうやつなんですけど、これ京都国立博物館にあるそうです。高知じゃないんですか？
はい、
残念ながら。あと坂本龍馬といえば手紙がいっぱい残ってることで有名ですが、乙女姉やに宛てたなんと5メートルの手紙、この5メートル長さのような龍馬検定なのその9か忘れましたけど、問題出ましたね、何メートル長さがあるかとか、乙女姉やに宛てた天の坂のここ引っこ抜いちゃったよっていうとんでもない手紙、入りの手紙ですね。あと乙女姉やに宛てた脱藩後最初の手紙ですね。さてもさて人間の人は家庭のいかにも持たないこと、運の悪くも古いに伝統し金玉つめないと手のもとか、龍馬の刀といえば陸奥神義行ですね。お絵姉さんが差し上げたというでっち上げるとされているあの事件の刀ですが、これも京都国立博物館にあります。
京都国立博物館ばっかりですね。
はい、坂本龍馬が着ていたという着物、これも京都国立博物館にあります。坂本龍馬が使っていたという鏡とか花紙とか入れてた小物にね、これも京都国立博物館にあります。
小栗流兵法目録というものがありまして、
小栗流ですか？北新東流じゃなくて、
小栗
野木らしさんが頭に浮かんでいる小栗とは全く関係ありませんから。
ああ、そうですか。
この江戸にね修行に出れるってことは、地元でもまあそこそこ強かったわけですよ。下手っぴがね江戸に剣術修行なんか行けませんから。で、京都に行った時は小栗流っていうのを学んでて、それの目録が何本かあるんですけど、これも京都国立博物館にあります。やっぱり有名なところで結婚付きの、結婚ですか？坂本龍馬の結婚し、
そっちじゃなくて死の方です。
ブラッド
坂本龍馬の血が、まあ、中岡慎太の血かもしれませんけど、ついた掛け軸と屏風、これが京都国立博物館にあり、確か屏風の方が重要文化財に指定されておりますね。
なるほど、京都国立博物館ばっかりですね。はい、京都国立博物館か。
それで他には、他に京都国立博物館以外になんかないんですか？
ありますよ。例えば坂本龍馬が使ってたという湯飲み、下関市立調布博物館、〇〇〇を名士としっていう〇〇〇のところに誰の名前を入れるかっていう有名なやつですが、あれの2通ありまして、1通が
これもまた下関り、え、下関市立調布博物館。言えねえ、言えねえよ。あと、立像写真。坂本龍馬といえば写真がいっぱいあることで有名ですが、一番超有名な立像の写真、これ、高知県立歴史民俗資料館にあります。え、高知県立歴史民俗資料館。あれ、木野さんが、SK 大使になったのは、坂本龍馬記念館です。あ、坂本龍馬記念館です。坂本龍馬記念館にあるお宝ってないんですか？あー、実はですね、あんまないっすよ。そうなんすか？そうなんすよ。龍馬記念館ですから、龍馬を記念してできただから、もともとね、博物館とか、資料館とかいう、その、ものを収めるとこじゃなかった。目的のためか、もうすでにあちこちが持ってしまっていて、記念館作ったのはいいけれど、もうお宝欲しいけど、もう京都がね、京都国立博物館にいっぱいあんのよ。ちょっと一個くらいちょうだいよ、ベイビー。どういったってくれるわけもありませんしね。お金もいりますしね。じゃあ全くなくんですか？記念館にあるものは全部レプリカなんですか？いや、本物もあります。陸奥宗光に宛てた暗殺2日前の手紙。手紙、刀を交換しようぜ、ベイビーと書かれたのが、龍馬記念館にあります。なんと、龍馬のペンネームである次年堂という名前を使った最後に書いておりますね。そうなんですか。あ、そういえば坂本龍馬といえば裏書きが有名ですよね。あの薩長同盟の桂小五郎が出した手紙に裏で赤で裏書きをしたっていう。我々それ実物見ましたよね。はい、見ました。実物見たんだぜ。イエイイエイイエイイエイイエイ。俺たちよ、俺たちよ、俺たちよ、俺たちよ、薩長同盟の裏書きを、薩長同盟の裏書きを、実物実物実物実物、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ、実物見たんだぜ。えいえいえいえ、実物見たんだぜ。いえいえいえ、ギヌさんギヌさんギヌさんギヌさん、実物って今見ることできるんですか？できねえよ、できねえよ、のぎらひよ、キュッキュッキュッキュッキュッ、実物は今見ることはできないよ。だってよ、だってよ、宮内庁、宮内庁、宮内庁、宮内庁、宮内、宮内、宮内、宮内、宮内庁にあるから実物見えねえんだ。だったらなぜ、だったらなぜ、だったらなぜ、我々は
住人だ。
我々はその宮内庁にある薩長同盟、薩長同盟の実物を、実物をなぜ見ることができたんだ。
それはよ、それはよ、福山雅治のおかげだぜ。イエイエイ。
福山雅治関係ないんじゃないですか。
そうだった、そうだった、だったら武田鉄矢、武田鉄矢、たたたたた、
それも関係ないんじゃないですか。
そうだった、そうだった、大河ドラマ、龍馬伝。龍馬伝を記念した特別展が高知でありました。ここで坂本龍馬のお宝が一堂に会して全部一箇所でまとめて見ることができたんだ。できたんだ。だから、俺たちよ、京都国立博物館行ったことねえんだぜ、ベイビー。でもそこに置いてあるもの見たことがあるんだ、あるんだ、あるだぜ。イェイイェイイェイ。宮内庁の薩長同盟の裏書きも見たんだぜ、見たんだぜ。すごい博物館だ。坂本龍馬がすごいかすごくないかこの際どうでもいい、ここではどうでもいい。150年に160年前に生きてた人が実際に使ってた、手にしたものが今でもあるっていうのが、そのことだけでも歴史的資料としてすごいじゃねえかよ。京都国立博物館に行くとよ、もっと古いお宝もあるんだぜ、あるんだぜ。いつか行ってみようぜ、いつか行ってみようぜ。京都国立博物館、いつか行ってみようぜ。何でも鑑定団でおなじみの有名な有名な芸術家の作品の実物があるんだぜ。イエーイ、イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ
そうなんですか。そうなんですよ。龍馬伝展を見に行ったんですよね。それでいっぱいいろんなもんがあって、確かね、その裏書きがあったんですけど、入れ替え展示ってのがあって、裏書きは見たんですけど、確かね、写真の方が見てないんですよ。実物の、紙焼きしたやつじゃなくて、版の方ね。あれがね、入れ替えでね、見れてないんですけど、裏書きはね、マジ見ましたね。マジ。マジ。他は、あと他ですね、見ることはかなわない。結構ね、お宝ですから、個人像っていうのがあるんですよね。ご子孫の方々が持っているものとかね、三好晋三のご子孫とか、岡田伊蔵さんのご子孫とか、まあ、そっち系のね、もちろん坂本龍馬系のご子孫の方が持っているお宝とかもありますので、お龍さんに送った帯留めっていうのがあるんですけどね、これも個人像なんですけど、確か龍馬伝展に来てたような気がするんですが、あと海援隊薬器ですね。およそかつて本藩を脱する者、他藩を脱する者、海外に志ある者、この隊に入るっていう海援隊の規則を書いたやつなんですけど、これも残念ながら個人像でしてね、なんか企画展があったらお借りしてくるんだと思いますけど、こんなところなんですか。そうですね、こんなところですかね。何かまた有名なもんで何かあったかな。そうですね、あ、坂本龍馬を切った刀っていうのはあれはどこにあるんですか。おお、野木良さん、いいところに気がつきましたね。坂本龍馬を切った刀っていうのは桂早之助という人が持ってて、龍馬を切ったと言っている脇差しがなんと京都にある霊山歴史館にあります。これはギノさん行きました。高知のじゃなかった、京都の坂本龍馬のお墓も行きましたけど、その近くに霊山歴史館っていうのがありまして、そこで見ました。見た記憶はないんですが、見たことになってます。見た記憶ないんですか。龍馬伝展の裏書きは見たっていうはっきりとした記憶あるんですけど、霊山歴史館に行って、お墓も行って、お墓の一番上がね、桂小五郎と幾松さんの墓やったんですね。やっぱり長州一番上かっていうね。それは見たんですけどね。脇差し見た曲全然ないっすよ。印象残ってないっすよ。京都霊山歴史館っていうのは何かその国立博物館とはまた違って、実はここはですね、どうやら日本唯一の幕末専門のミュージアムだそうです。ミュージアム、例えば高杉晋作の鉄線があります。鉄線、鉄の扇です。鉄の扇でそんなもんで仰いだらしんどいでしょうね。まあ、昔の人体力あったから、まあ、風を送るぐらいのパワーあっただろうけど、いやです、実はですね、武器とか刀を持ち込むことが禁止されている場所とかあると思うんですよ。宮中なんかももろそうですけど、大事な場でその時に自分を守るための武器として鉄の扇を持ってたそうですよ。それでも重いですよね。そうですね、今どっちのセリフかわからなくなりましたね。そうですね、ないないないないないない、何ですか突然、ないないないないないない、道場たちには腹がない、鍋島様には締まりがない、三義の者にはいくつがない、そこで何にも締まらない、今度のご処置はたわいない、官軍朝敵差別ない、死んだ者には口がない、ジョイジョイととどめない、開口しても締まりない、大蔵省には金がない、男女無茶にはしようがない、することなすことわけがない、ところところの恋女はつまらない、盗っ人年中耐えがない、諸情安堵の糸まげない、そこで万民命がない、とんとう日本も収まらない、ないないない
ないないないないないないないないない。
はい。納得がいったんですか？
はい。
これ実はですね、かの榎本武明ですね、最後まで幕府軍として戦った五稜郭のあの獲物の榎本武明が酔った席で酒の勢いで書いた詩なんですけど、おもろいですよね。ないない武士って言うんですけど、ないないないないないない、鍋島様には締まりがない。鍋島感想のことですよね。三義の者には育児がない。三義って何ですか？岩倉智美とか三条実美とかあの辺ですかね。そこで何にも締まらない、つまり政治が回ってないっていうことなんでしょうね。官軍朝敵差別ない、差別ないんだ、インシャンスない、よくわからんけど、死んだ者には口がない、まず確かに上位上位と止めどない、まあ、いちいちうるせえっつうんだろうな。開口しても閉まらない、閉まりない、まあ、開口したら開かれてるんですから閉まらないですよね。そういう意味じゃないんですよね。盗っ人年中絶えがない、あー、泥棒は年中いたんでしょうね。そうすると世の中安堵、つまり安心する暇もないってことですね。安心する暇なかったら万民みんな命ないですよね。どんどん日本も収まらない、収まらないですよね。まあ幕末から明治にかけての動乱を見事に読んでますね。素晴らしい。今日のギノさん絶好調ですね。絶不調です。3時までゲームしてたんでしょ。
はい。コーブオールデューティーアドバンストウォーフェアプレステージ12回目レベル1。
プレステージって何ですか？プレステージとはレベルが確か50まであるんですけど、レベル50までいくと、まあレベル1に戻れるんですよ。レベル1に戻ったらダメじゃないですか。はい。レベル1に戻ると今まで習得してきた武器とか武器につけるアタッチメントがあるんですよ。サイレンサーとか拡張マガジンとかストックとかスコープとか、そんなやつどんどんどんどん使えるようになってるんですけど、全部ないなるんですよ。また1から集め直さなければならないんですよ。なんせレベル1ですから。でも今回それは名誉モードとも言われて、名誉あることなんですよ、1からやり直すっていうの。それね、やっと12回目なんですよ。16回まで行って、ひとまず一区切りで、さらに16回合わせ32回、32回行くとプレステージマスターになれるんですけど、確か全部の武器とアタッチメントが解放になるらしいんですけど、全部使えるようになるらしいんですけど、 BO3 が出てしまいましたね。 BO3 って何ですか？ブラックオプス3。コールオブデューティというゲームはですね、作ってるメーカーが2つありまして、ウォーフェアっていう名前がつくのと、ブラックオプスって名前がつくのと2つあるんですよ。ジンヌ君、ヒノさんのお仕事はね、ウォーフェアの方が好きなんですよ。空爆呼びやすいから。で、ブラックオプスはね、その間にね、ハンドガンやたら強いんですよ。スナイパーかっていうぐらいね、弾が飛ぶ時があるんですよ。ウォーフェアの方ね、ハンドガン、あんまり使えないんですよね。で、ブラックオプスが発売されたことによって、そっちに皆さん流れていってしまいまして、なかなかマッチングしなくなったんですけど、それでもね、結構最近調子が良くって、やっぱり、ブラックオプスが出ることによってウォーフェアの価格が下がりますから、店頭発売、ダウンロードは値段変わらんですけど、店頭で売ってると値段が下がるんで、やっと安くなったんで買って始めましたっていう人が多いんじゃと思うんですよ。割とレベルプレステージ1回目もやってない人たちが割とよく入ってて、まああれなんですが、ギノさんそんな上手くわけないんですよ。キルレシオって言いますかね、1以上やったらいいと言われてるんですよね。つまり10回死んだけど10回敵倒したよ、10人敵倒したよと、ただ1ですよね。20人敵倒して、あ、これ1回のマッチですね、1試合において20人敵倒したけど10回しか死にませんでしたって言ったらキルレシオ2なんですよ。だから死んだ回数の方が多くなってしまうとダメなんですね。まあ、今 0.75 なんで、今やったら頑張ったら1に戻せるんじゃないかなって散々やってるんですけど、なかなかね、平均値ですから1にならない。今まで散々負けてきてるんで、ここに来てやっとね、さすがにプレステージ12回もやってると、レベル1でも、 あのプレステージ1回やるごとに武器解放できるんですよ。強い武器、レベルが上がらないと入手できない武器を最初から使えるようになるんですけど、12回も繰り返してると大体 あの自分がよく好んで使ってる武器っていうのは最初から使えるようになってるんですけど、アタッチメントですね、サイレンサーとか拡張マガジンとか命中率を上げるためのグリップとか、そんなやつっていうのは使えるようになってないんですよ。それ全然ない素の状態でも、あの死んだ回数より敵を倒した回数の方が上回るんですよ今。わりかし、そういう風潮になっておりまして、今ここで頑張ればと、ブラックオプス3買いたいんですよ本当は。本当はね、あのギノさん の数少ないフレンドの中に枯れた声さんというニコ動の実況をされ、ゲーム実況をされてる超有名な人がいるんですけど、この人にあのメッセージ出してフレンドになってもらってるんですけど、にカレーさんは人気があるからなかなかね同じ試合でプレイできないんですよ。だから BO3 発売されました、カレーさん買いました、じゃあ自分も今すぐ急いで買えば、まだ買ってる人が少ないから同じステージで戦うことができるんじゃないかと思いつつも、お金がなくて買えていないんです。1月には買いたい。あのね、プレイステーション3の時のフレンドっていうの上限がありまして、何人か忘れたんですけど、カレーさんとフレンドになるのができなかった。でプレイステーション4カレーさんが買って、でプレイステーション4の上限確か2000人ぐらいだったはずなんですよ、フレンドの上限が。なのでこれいけるかもっとってメッセージ出して返事返ったんですよ。いや嬉しかったですね。皆さん、あのニコニコ動画のゲーム実況で枯れた声で検索してみてください。めちゃくちゃ面白いです。あのね、この人は上手いんですけど、とびっきり上手いとか下手とかそういう次元じゃなくて、めちゃくちゃ面白そうに楽しそうにゲームして、時々名言が飛び交って面白いこと言うんですよ、ゲームしながら。ほんでね、敵を称え味方に感謝するゲーム実況者なんですよ。まあ、話大きくそれましたけどね。はい。何の話してましたっけ、野木らしさん。野木らしさん？あ、一人ごと終わったんですか？はい、終わりました。もう、終了してもいいんですか？はい、いいです。わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら！